私は中学生の頃だったと思うんですけれども、ある先輩が私と私の友人たちを捕まえて説教しました。もちろん私たちが悪いことをしてたのが問題だったんですが、その先輩は私たちに懲らしめの言葉を投げかけながら私たちの態度を見ていました。けれども、私たちがあまり良い態度でその話を聞いていなかったのを見て、話を終えた後に先輩は聞いたわけです。お前たち本当に反省してるのと。そして彼はこう言いました。お前たちの反省の色は何色だと。その質問を聞いたときに、おかしな質問だなとも思いながら、私の頭で一生懸命考えたのは、何色が反省の色なのかなということでした。時々今も、その言葉を思い出して、反省の色ってのは本当に何色なのかなと考えるわけですけども、もちろん私たちがここで聞いているその色というのは、具体的な赤とか青とか黄色とか紫とかっていうそういう色ではないわけですね。その先輩が聞いてたのは、私たちが反省をしたものとしての態度、またそのような、こう、現れというのがそこに見えるかどうかという話をしてたわけですけれども、私はそのような表現というのをいろんな時に使うことがあります。そして、前回から私たちはそのことを同じように考えているわけです。私たちの人生の色というのは一体何色なのか。もちろんここで私が皆さんに問いかけようとしていることというのは、実際の色の話をしているわけじゃありません。皆さんの人生は赤ですとか、青ですとか、っていうような話をしているわけではないわけです。クリスチャンとして皆さんがどんな歩みをしているのか、どんな人生を過ごしているのか、そのことが、私は皆さんに問いかけたいことです。皆さんの人生を見たときに、皆さんの人生というのは何色をしているのか。前回私たちはそのことを、詩篇の16編のダビデの言葉を通して学び始めたわけです。ですから今日もその続きを皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思っています。ぜひ皆さん、聖書詩篇16編を開いていただきたいと思います。ダビデはそこでこんなことを語っていました。神をお守りください。私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。前回私たちはこの詩篇から、特にその前半4つの節の中から、敬虔な人物が持っている特徴、5つの特徴というのを考えました。私たちがクリスチャンとして歩んでいくその人生の色というのは、敬虔なものとしての色でなければならない。そしてそのような色を持つために、私たちはこの5つの特徴というのを身につけているべきであるわけです。簡単にその5つを振り返ってみると、まず1番目にあった特徴というのは、神に頼るというものでした。敬虔なものは神に頼って生きるものでした。一節のところで、ダビデは神を私をお守りくださいと言って、この祈りを始めました。ここで使われている神という言葉は、全能の神を指す、その言葉であります。究極の神。ありとあらゆる力を持っておられるその神です。ダビデはこの神に祈りました。そのような全能な方は彼にとって岩尾であり、彼の酒どころであり、ダビデは、それゆえに、ありとあらゆる危険から、ありとあらゆる困難から、ありとあらゆる状況の中から、神様は彼を守り、助け、彼をケアしてくださるんだということを知っていたんです。 それゆえにダビデはこの神に身を避けることを宣言していました。敬虔な人物というのは神に頼るものだったわけです。2番目に見ることができた特徴というのは、敬虔な人物は主の主権に従うというものでした。2節のところで、私は主に申し上げました、あなたこそ私の主というふうに記されています。ここで使われている主という言葉、これは2つの違った言葉が使われているんだという話をしました。最初に出てくるのはヤウェという言葉であり、もう一つ2番目に出てくるのはアドナイという言葉でした。最初の方は神様の個人的な名前、契約の神様としてのその名前でありました。この言葉を使うことによってダビデは、ダビデ自身が神様との契約の関係のうちにあり、神様との個人的な関係を持っていることを明らかにしました。そして2番目の主というその言葉、アドナイという言葉は、主人としもべの関係を表すために使われる言葉でありました。それをもってダビデはこのことを宣言してたんです。私は神様との個人的な関係を持っているがゆえに、その関係に基づいてこの神に絶対的な服従を誓うものだと。敬虔な者にとって神様に従わないという選択はありません。なぜならば神様こそが完全なる主権者であるからです。神様こそが唯一の誠の王であるからです。それゆえに神様のことを信じ、神様に敬虔に従っていこうと願っているその人物は、ありとあらゆる言い訳を捨てて、神様、私はあなたに従いますという特徴を持って生きるものだったわけです。3番目の特徴は、敬虔な人物というのが、神様だけが裁量を与えることを知っているというものでした。神様だけが最も良いものを私たちに備えることができる。いや、神様こそが私たちの最善であるんだということを知っている人物だったわけです。ダビデは、私の幸いはあなたの他にはありませんと言いました。私たちは様々な事柄に喜びを見出すことがあるかもしれませんが、敬虔な人物はこう言うんです。たとえ私がありとあらゆるものを持っていなかったとしても、神様さえ持っていれば、私は満足です。そこには喜びがあり、そこには幸せがあるんだって。神様以外に本当の幸せを見出すことができないし、本当の喜びがないことを敬虔な人物はしていたわけです。4番目に、敬虔な人物というのは、聖徒との交わりに喜びを見出しました。聖徒との交わりに喜びを見出す。神様を愛するがゆえに、その神様が愛しておられる神の家族を愛し、そしてその人たちとの交わりを心から下に求めるものだったんです。この人物は、他のところで時間を過ごすよりも、ぜひ、同じ神様を信じる人たちと共にいたい。そこでの交わりを喜び、そこでの励ましを求め、共に成長し、共に徳を高めよう、その関係をとにも喜び求めるものでありました。そして5番目に、敬虔な人物というのは、神様を憎む者、偶像崇拝者たち、その人たちの悪を心から憎む者になりました。偶像崇拝者たちの悪を憎む者、自分の欲望のために本当の神様を捨てて、その欲望を満たしてくれるかもしれないと自分たちで考え出した偶像に心を寄せる者たち、その者たちを意図に、敬虔な人物たちにとってこの世は友ではありませんでした。ヤコブが言ったように、世を愛することというのは神に敵対することなんだということをよく分かってたんです。それゆえに敬虔な者は、悪人たちが歩むその歩みに関心を抱かず、そこに魅力を感じず生きていく、そういったものだったわけです。ダビデはこのように5つの特徴を通して私たちに、敬虔な人物というのがどういうものであるべきなのかということを教えました。ダビデはそうやって私たちに、どのように私たちが生きていくべきなのかというその指針を示したわけです。私たちの人生の色はこのような敬虔なものが持つ色に色付けられていなければいけません。けれどもダビデはこの16編でそのことだけを教えたのではなかったんです。 さらにいくつかのことを私たちに教えてくれます。で、今日皆さんと一緒に見たいこと、考えたいことというのは、前回の特徴に続いて、この敬虔なものが持っている確信というものです。確信。私は神様の前に敬虔な人物というのは確信に満ちた人物であるというふうに思います。敬虔な人はなぜありとあらゆる状況の中で、ありとあらゆる事柄の中で確信に満ちて生きることができるのかと問われれば、それはその人が偉大だからではありません。それはその人がありとあらゆる状況がを支配し管理し、それに打ち勝つことができる力を持っているからでもありません。事実、教会の歴史を見たときに、聖書のその記事を見たときに、神様の前に用いられ、神様の前に敬虔に生きてきた素晴らしい信仰者たちの多くは、いろんな部分で能力的に劣ったものでもありました。ある偉大な説教者の一人は、礼拝の前に毎週日曜日いつも泣き叫んでたって言うんです。自分のように足りないものが、自分のように大胆に語ることができないものが、自分のように罪に汚れたものが、どうして神様の役に立つことができようかと、その自分の愚かさ、醜さを痛感し、一人祈りの部屋の中で嘆いたって言うんです。けれども神様はそのような人物を大胆に用いて、様々なところで素晴らしい働きを成し遂げられたんです。じゃあ一体どうしてその人物、敬虔な人物は確信を持って生きることができるんでしょう。その説教者は説教台に立った時に自信なさげに話したでしょうか。そうではありませんでした。彼は大胆に神様の御言葉を人々に告げ知らせたわけです。様々な迫害の手が及んだ時に、その人はそれにくじけることなく大胆に立ち向かっていったんです。なぜそんなことができたのか。それはその人に力があったからでも、その人に自信があったからでもありません。その人は神様の力を信じ、その人は神様に自信があったんです。今朝私たちはダビデの言葉から、敬虔な人物が持っている確信に関して学んでいきたいと思います。その確信を見ていくときに、私たちも実は同じ確信を持つことができることを皆さんに理解していただきたいと思います。そしてその確信を持って、敬虔なものとして自分たちの人生を生きることができるようになりたいと、そのように心から願うわけです。敬虔な人物というのは確信に満ちた人です。そのことをまず最初に私たちは5節と6節のところから見ることができます。敬虔な人というのは、神様が与えてくださる、神様から来る褒美、報いに確信を持っています。敬虔な人物は神から来る報いに確信を持っている。五節を見るとこのように書いてあります。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。また六節には、破壊の綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だという言葉が記されています。特にこの五節の言葉、この言葉を見たときに、私たちは民数記の18章の20節のところで、神様がアロンに告げられた言葉を思い起こすんです。こんな風にそこで神様が語られました。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である。イスラエルの歴史を思い出してください。エジプトから出てきた12の部族たちは、モーセに導かれて、そしてヨシュアの指導のもと、カナンの地を占領していきました。その時に12の部族はそれぞれの土地が与えられました。約束の地が12に分割され、それぞれの部族が一つの部分を支配したわけです。けれども、この民数記の18章のところで神様は、レビの一族に対して、こうおっしゃったんです。あなたたちは約束の地において相続地はありません。 レビ人たちはその言葉を聞いてがっかりしたと思います？残念に思ったと思います？いや、私たちには財産がないのかと。私たちには自分の畑を耕して、自分の収穫を得、自分の生活を安定させる全てを持つことができないんだろうか。そんな風に考えたと思います？神様おっしゃったんです。あなたたちは約束の地にあって相続地を得ることはないけれども、でもあなたたちにはもっと素晴らしい相続財産があった。何でしょうそれ。私自身だって言うんです。神様。主ご自身こそが彼らの与えられた部分であり、それゆえに、この一族は、神様の前に満足を見出すことができたんです。6節においても、ダビデは非常に似たことを語っています。ここでも同じように、比喩を用いて、神様がいかに多くの祝福というのを与えてくださるのかということを記しています。譲りの辞書、杯、計り綱、譲りの地、こういった言葉すべては与えられる財産の豊かさというのを表す言葉であります。そしてそれを通してダビデは彼に間違いなくこのような報いというのが与えられるということを宣言しているわけです。ダビデはよくわかっていました。彼にとっての最善というのはもうすでに神様によって備えられていた。そして彼はそれを楽しむことができるということ。6節の後半部分でこんなふうに書いてありますね。誠に私への素晴らしい譲りの地だと。この素晴らしい譲りの地だという部分、実はこんなふうに直訳することができるんです。事実、私の受け継ぐ地は私にとって喜ばしいものだった。私の受け継ぐ地は私にとって喜ばしいものだった。ダビデははっきりと神様が与えてくださる相続財産、神様が備えてくださっている報いというのは自分にとって何よりも素晴らしいものであるということをよく分かっていたんです。ダビデはこの世の事柄に目を向けてそれを追い求めて生きることをしませんでした。多くの人たちが今もこの世にあって、この世における様々な安心、様々な安全、様々な名誉や地位を追い求めていきます。ある人たちはそれをお金に見出し、それを土地に見出し、それを名声に見出し、そしたらそれを人間関係の中に見出そうとするかもしれません。なんとかしてこの地上において今ここでそのような素晴らしさを味わいたい。けれども経験の人物というのは神様以外に、神様が備えてくださっているもの以外に目を向けようとしないんです。なぜならば彼は神ご自身こそが彼に与えられている譲りの地であることをよくわかっているからです。イエス様は三条の説教の中でこのことをおっしゃっています。マタイの福音書の6章の19節から21節のところ、そこでイエス様言うわけです。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。どこに宝を蓄えるのか、どこに私たちの価値を見出そうとするのか。イエス様は言うんです。この地上ではありませんよ、それは天であるべきなんです。そしてイエス様はその同じ説教の中で続けて言うわけです。心配するのをやめなさい。何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、そんなことで心を分けてしまうのはやめなさい。不安に思うことありません。神様は全部ご存知だから、 その代わり何するんですか？心配する代わりに。そういった食べ物や飲み物や着るものやこの世の生活の様々な事柄に心配するのをやめて、その代わりに何を心を向けなければ、何に心を向けなければいけないのか、イエスも言うかったら、何でしたっけ？ 33 節に書いてあります、6章。神の国とその義とを第一としなさい。イエスもそうおっしゃるわけです。別の言い方をするならば、神様の御国と神様の義を私たちが主体求めて生きていくときに、そこにはこの人生における満足が備えられます。それゆえに、この御国に属する者たちというのは、天の御国に宝を蓄えるために、神様の国とその義を追い求めて生きていきなさいとイエスもおっしゃっています。パウロはコロサイ人の手紙の3章の12節、3章の1節、2節のところで、こんな表現を使っています。こういうわけでもしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。私たちの相続財産、私たちが受ける分というのは、天において、神においてあるんです。それゆえに、この神様だけが私たちに完全な満足をもたらすことができる方でもあるんです。皆さん、その確信あります？皆さんは本当に、この地上で生きていく中で、私は神様が与えてくださる報いに目を向けてますって言えます？確かに私たちはいろんなところでこれが足りない、あれが足りないって言います。これさえあれば私は幸せになれるって言います。これさえあれば私は満足することができる。でも、それが与えられない今私は満足な人生を送ることができません。喜びに満ちた人生を送ることができませんって言います。よく考えてください。本当ですか、それ。聖書は私たちに圧倒的な形で言うんです。神様さえあなたが持ってるならば、あなたは喜び、満足に満ちた人生を生きることができる。なぜですか？だって神様は今も天において私たちが住まうべき場所を備えてくださってるんです。違います？いつか必ず私たちは神様の前に出て行って、そしてそこで神と共に永遠に過ごすんです。何の不満もなく、何一つ欠けることなく。敬虔な人物はそこに目を向けました。敬虔な人物はそのことに確信を持てたんです。皆さんもどうです？そんな確信を持てます？私は神様を信じているゆえ、イエス・キリストの贖いの御業によって救われたがゆえに、私には必ず神からの素晴らしい報いが与えられた。それに今どのような人生を過ごしていようとも、神の前に豊かに祝福されるその日が必ずやってくることを確信して生きてます。2番目の事柄というのは、この敬虔な人物というのは神様との関係に確信を持っていました。神様が約束してくださっているその報いに確信を持っていただけではなく、神様との関係に確信を持っていたんです。事実、神様が素晴らしい報いを与えてくださる、報酬を与えてくださるということに確信を持つことができるのは、神様との関係が素晴らしいものだということに確信を持っているからです。ダビデは言います。五節のところ見てください。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。固く保っていてくださいます。神様との愛に満ちた正しい関係というのがそこに存在するがゆえに、ダビデは言うことができたんです。神様は必ず守ってくれる。事実、五節六節を総合的に考えたときに、ある仲介者はこんな風に この言葉を表現しました。まとめたんです。ダビデが願っていること、それが何であったとしても、ダビデはそれを神様のうちに見出す。そして、神のうちに見出すどんなものであっても、ダビデは神様によってそれらが完全に守られているということを知ってたんだ。これは神様に対する完全な信頼の告白です。ダビデは喜びを求めたかもしれません。神様、どうぞ私が喜びに満たされるように助けてください。世の中の人たちはその喜びを何に見出すでしょう。ひょっとしたら、様々な具体的なものに見出すかもしれません。新しいこれがあれば私は嬉しくなる。人間関係に見出すかもしれません。あの人との関係が良くなっていれば私は喜びに満ちて生きることができる。本当です?それが違うのを私たちよく知ってるんです。だって新しいものを得ても、次に新しいものを欲しくなるんです、すぐに。喜びというのはだんだん薄れていきます。どんな人間関係が良くても、その後で完全な、十分な、満足のいく喜びというのが永遠に与えられるか、そうでないのを私よく知ってるわけです。じゃあどこに喜びを見出すことができるんでしょう。ダビデは分かってたんです。喜びを見出すことができるのは、神様のうちだった。神様、どうぞ私の人生に満足を与えてください。ある人たちは、仕事にそれを求めるかもしれません。ある人たちは子供にそれを求めるかもしれません。けれども、本当の満足は神様によってしか与えられないんです。それゆえにダビデはよく分かってたんです。神様のうちに私の求めるありとあらゆるものを見出すことができる。素晴らしいですね。それが神様から報いとして与えられていることが私たちに約束されているんです。でもダビデはそこで止まらなかったんです。さらにすごいのは、その与えられているありとあらゆるものは、絶対に失われることがないって言うんです。だって、何て書いてますか?神様が私の受ける分を、どうするんですか?固く守ってくれてるんです。固く守ってくれてるんです。このような確信というのは、神様との愛に満ちた関係のうちにあるものしか持つことができません。神様に愛され、神様を愛する者、その関係があるがゆえに、このような確信を持つことができるんです。パウロは、皆さんよく知っているローマ人の8章の28節から30節のところでこんなふうに言います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられたのです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。一体誰にこんな素晴らしい働きを神様してくださったんでしたっけ?何て書いてました?神を愛する人々ですよね。詩篇の著者はこんなふうに言います。まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。詩篇の73篇の一節。この慈しみ深いというふうに訳されている言葉、原文では良いって訳すことができる単語が使われているんです。つまり神様は心の清い人たち、神様と正しい関係を持っている人たちに対して、良いことをなしてくださるんです。慈しみ深く接してくださるんです。同じようにエレミアは、愛歌の3章の25節でこんなふうに言いました。主は慈しみ深い。主を待ち望む者。主を求める魂に。私たちの神様は、私たちの酒どころです。私たちの岩尾です。私たちの前に良いことをなしてくださり、神様は私たちを裏切ることのない誠実な方です。それゆえに私たちが神様との愛に満ちた関係を持っているならば、私たちは何をも恐れる必要はないんです。皆さん想像できます?先ほどエレミアの愛か。3章の25節読みましたけども、愛歌というのはエルサレムがバビロンによって崩壊したその時に書かれた歌です。エレミアは多分自分の死を経験するよりも 神様の神殿が異邦人の手によって破壊されることを見ることの方が嫌だったでしょ。エレミアは神様の都として建てられたエルサレムという町が異邦人の手によってことごとく破壊され、人々が追いやられ、人々が連れ去られていくその姿を見て、嘆き悲しみ、悲嘆の中にいたわけです。だから、悲しみの歌を歌ったわけです。で、その歌の中で、エレミア何て言いました？神は、良いって言ったんです。神は、慈しみ深いって。なんでですか？だって彼はよくわかってたんです。神様を慕い求める者に対して、神様を信じ、神様に従って歩んでいこうとそう願っている者たちに対して、神様は決して裏切りの行為をなさる方ではないということを、彼はよく信じたから。よく知ってたから。それゆえに、彼の人生にとって最も最悪の日にあった。エレミアは、神様に対する確信を失わなかったんです。だから神様は良い方です。神様は慈しみ深いんです。そんな中でも大胆に告白することができたんです。私たちがこのように確信を持ち続けることというのは困難なことであるだろうと思います。事実、確信を失うことというのは簡単なことかもしれません。私たちは神様が私たちを愛してくださっているということを忘れてしまうことがあります。だからひょっとしたら私たちは多くの時に神様は私を憎んでいるに違いないとか、神様はなんてひどいことをするんだろうなんて考えることがあるんではないでしょうか。そのような時に私たちは、私たちが直面する人生の様々な出来事よりも神様が偉大であり、力強いことを忘れてしまって、嘆き、落胆し、恐れの中に身を置くことがたくさんあるわけです。けれども、敬虔な人物、その人は、そのような困難な状況の中にあっても、彼が信じる神様が、偉大な方であり、彼が愛する神様は、彼の受ける分を必ず守り続けてくださるという確信を失わないんです。聖書は何度も何度も繰り返し私たちに教えます。恐れるなって。神様はアブラハムに対してその言葉を創世記の15章の一節でも語りました。イスラエルの民に対してエジプトの軍が迫ってきた時に恐れるなって。神様はおっしゃいました。また、アッシリアの軍が、南の王国ユダを攻め取ろうとやってきたときに、ヘゼキヤ王はイスラエルの民に向かって、強くありなさい、大きくありなさいと、言いました。第二歴代史の32章の7節のところで、ヘゼキヤはこんな風に言うんです。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない。怯えてはならない。彼と共にいる者よりも、大いなる方が私たちと共におられるからだって。神様ご自身がイザヤ書の41章の10節でこう言います。恐れるな。私はあなたと共にいる。立ち退くな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け。私の義の右の手であなたを守る。皆さん信じておられますこの言葉。神様との関係に確信を持っているがゆえに、私の前には常に神様の守りの手があり、私は決して不幸に突き落とされることなく、決して私は希望を失うことなく、決して私は心を乱され、不安に駆られ、恐れおののいて生きる必要がないというその確信を皆さん持ち続けておられます。敬虔な人物は恐れを持っていません。神様の素晴らしい御心が、ありとあらゆる人生の状況の中にあってなされることを確信し続けるがゆえに、彼は大胆に勇気を持って生きることができる。3番目に、 敬虔な人物は神様の啓示に確信を持っています。神様の啓示、神の御言葉に。どうしてこの人、ダビデは特にここで神様が与えてくださると約束しているその報いに確信を持ち、神様との関係に確信を持つことができたんでしょう。それは単に彼らが勝手に想像してたからですか？違いますよね。どうしてそのような確信を持つことができるのか、この御言葉にそれが記されているからです。7節のところでダビデはこう言います。私は助言をくださった主を褒めたたえる、誠に夜になると私の心が私に教える。私たちはどういった形で神様がダビデに助言を与えたのかということはよくわかりません。ひょっとしたら直接的な啓示だったかもしれないし、ひょっとしたら彼が持っていた御言葉の一部を通して神様はそれを成してくださったのかもしれないし、また彼が暗記していた御言葉に彼が思いを巡らせたときに、そこで神様は働かれてこのような助言を与えたのかもしれません。それがどのような形であったにしても、私たちにはっきり分かっていることというのは、神様はご自身の語られた言葉を通して、私たちに助けを与えてくださっているということです。この助言というふうに訳されている言葉、それは私たちに対する勧めであったりとか、励ましであったりとか、アドバイスであります。これらの言葉、これらの表現というのが持ち上げるときというのはどんなときかといったら、神様が私たちを導こうとするときなんです。事実、この聖書は私たちの人生を導くものだと聖書自身が教えています。詩篇の73篇の24節ではこのように記されています。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。私を悟して導いてくれる。48編の14節では、この方こそ、まさしく神。いよいよ限りなく我らの神である。神は私たちをとこしえに導かれると。神様は私たちを導くことをやめないんです。神様は途中で私たちを放っておくことをしないんです。神様は神様の御言葉を通して私たちに導きを与え続けるんです。だから、詩篇の著者はこう言います。119編の105節。皆さんよく知ってます、これ。あなたの御言葉は私の足の灯しべ、私の道の光です。どんな風に歩んでいくのか、その一歩一歩を神様は御言葉を通して照らしてください、示してください。私たちが進んでいく道を明確にしてくださるわけです。そうやって神様は私を導いてくださるんです。それゆえにソロモンはこんな言葉を私たちに残してくれています。箴言の6章20節から23節の言葉です。ちょっと開けてみてください。箴言の6章の20から23節。ソロモンはこう言います。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くときあなたを導き、あなたが寝るときあなたを見守り、あなたが目覚めるときあなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。神様の御言葉、それは私たちを導くものであります。私たちを教え、私たちを悟し、私たちが正しい方向へ進んでいくことができるように助けてくれるものであります。第二テモテの3章の16節を見たときに、私たちそのことをよく知ってますよね。聖書は何でしたっけ？神の霊化によるもので、何に有益でした？教えと戒めと強制と義の訓練とに有益だったんです。私たちが神様に喜ばれるものに変わっていくために。このように素晴らしい助言が神様から与えられているがゆえに、ダビデは神様の前にひざまずき神様を褒めたたえるんです。彼は非常に多くな困難の時に、この神様の言葉を 覚え、神様が教えてくださったことを、ことに思い巡らし、自らを変えていったんです。状況に流されるのではなく、感情に支配されるのではなく。確かに、ダビデだって、いろんな状況の中で、神様が言ってることに確信を持つことに困難を覚えなかったかって言ったら、覚えた時もあったでしょ。私は詩編の13編が好きなんですけども、13編でダビデは何度も何度もどうしてですか、どうしてですかって言い続けるわけです。でも、ダビデは帰ってくるんです、御言葉に。なぜならば、彼は神様の言葉に確信を持ってたからです。たとえ私たちの人生が非常に高い困難によって囲まれたとしても、私たちの感情がどん底に陥ったとしても、私たちはそれによってくじけつまずく必要はないんです。神様の御言葉が私たちにこうしなさいよと教えるとするならば、私たちは自分の感情を無理やりにでもそれに近づけ、私たちの置かれている周りの状況に目を向けるのではなく、神様がおっしゃっているその助言に目を向けて、そして私たちまっすぐに進んでいくことができるんです。皆さん覚えてます？イスラエルの民がアラノを旅しました。シナイ山から事実出て、そして彼らは北に向かって旅をしてたんです。そしてカデシュバルネアというところに到達しました。そこで彼らは何をしました？約束の地に向かって12人の石膏を送ったんです。スパイを。彼らはそこを偵察して、そして帰ってきました。帰ってきた時の報告覚えてます？皆さん。12人中、10人の人たちがこう言ったんです。無理です。やめましょう。帰りましょう。ですよね。確かに素晴らしい地だけれども、確かに神様が言った通り、豊かで、これ以上ないほど素晴らしい土地だけれども、そこには、非常に強い軍隊があり、その町々は高い城壁で囲まれて、とてもではないけれども、私たちはそれを支配することなんてできません。殺されるだけです。だから、占領するのは諦めて、新しいリーダーを立ててエジプトに帰りましょうってことです。ですよね。イスラエルの人たちどうしました？その報告を聞いて、そうしよう、そうしようって言ったんです。その時に、二人の敬虔な人物が彼の前に立ちました。カレブとヨシュアという名前です。この二人は、何て言いましたっけ？そのことが、民数記の14章の9節に書かれています。彼らは言うんです。ただ、主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし、主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。なんで彼らはこんなこと言うことができたんですか？だって彼らも他の10人と一緒に同じとこ見てきたわけでしょ？確かに土地は豊かだけども、巨人がいて、軍隊は強力で、町々は城壁に囲まれてて、とてもじゃないけど無理ですって言って、その状況を彼らも見てきたんです。なんでじゃあ彼らはこんな勇気を持って恐れる必要はないですって言ったんですか？なぜならば彼らは神様の言葉に確信を持ってたからです。違います？だって神様おっしゃったじゃないですか。私はあなたたちにこの土地を与えるって。ダビデもそうでしたよね。少年ダビデがゴリアテと戦った時、イスラエルの軍隊は皆恐れてゴリアテの前に出ていくことができませんでした。でもダビデは彼の前に出ていったんです。なんでですか？神様を侮る者を神様は許さないというその言葉を彼は知って、それを信頼して戦ったからです。これが敬虔な人物が持っている生き方です。皆さん、そんな生き方してます？皆さんは 神様が教えてくださっているこの御言葉に確信を持ってます？簡単だとは言いません。なぜならば、私自身も葛藤するからです。皆さんも葛藤しません？神様そう言ってるのはわかるけど、でもよくちょっと状況を見てくださいよ。ですよね。苦しいのは苦しいじゃないですか。辛いのは辛いし、嫌なものは嫌だし、喜ばしくないものは喜ばしくないし、快楽をもたらして喜びを与えてくれると思うようなものっていうのはそういうふうに見えるんです。だからその時にしっかりと立って、御言葉に目を向けて、自分の心を教えることというのは困難なことだろうと思います。でも、神様の御言葉の方が、今挙げたありとあらゆるものよりも正しいんです。神様の御言葉の方が、私たちが聞き従うべきものなんです。だとするならば、もし皆さんがそれに気づいておられるならば、皆さんがしないといけないことは何だと思います？どんな状況の中でも、神様がおっしゃっていることに、自分を無理やりでも引っ張ってくることです。ダビデ言うじゃないですか、誠に夜になると、私の心が私に教えるんだって。ね、彼の心、うちの最も自分の中心的な存在。それが自分自身のありとあらゆるところに向かって教えるんです。これが正しいんだよって。ここに到達しないといけない。敬虔な人物というのは、御言葉に確信を持っています。どんな時でも。そして最後に、敬虔な人物というのは、神様から受け入れられることを確信しています。神様によって受け入れられることを確信しています。8節のところにそのことが3つの形で記されています。私はいつも私の前に主を置いたというのが1番目です。ここでダビデは何言ってるのか。ダビデは自分の決意または献身を表しています。ある仲介者はこんなふうに言うんです。ダビデはここで神様だけが常に自分が見つめている目的地であるのと告げている。ヘブル人の手紙の著者は、ヘブル人の手紙の11章で信仰の勇者たちの姿を表した後、12章の1節から3節のところで、こんなことを言いました。特に2節のところですけれども、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。目を離さないでいなさいと。まさにそれが、ダビデが行ったことでありました。まさにそれがダビデが生きた人生であり、まさにそれこそが敬虔な人物が生きる人生だったわけです。神様が、神様の前にまっすぐ歩き、神様に聞き従う者を喜び、またそのような者を決して見捨てることがないことを知っていたダビデは何を願ったんですか？神様から受け入れられることを願ったんです。だから彼は神様のところから目を離すことをしなかったんです。神様はいつも彼の前にいて、ダビデは常に神を見続けて生きたんです。二番目に、主が私の右におられるんだって言います。ここでダビデが言わんとしていることというのは、彼が何を認識しているのかということです。彼は神様に向かって生きていました。神様の方向へと生きていました。そしてそのように生きる限り、神様が彼のことを常に認め続けてくださっていることをダビデはよく分かっていたんです。この右におられるというその表現、これは、この右にいるというそのことというのは、栄誉ある位置、または特権を持っている、または何よりも優先されている状態というのを表す表現になります。ですから、例えば王の右に座す、イエス様が神の右に座す とかっていうのは、特別な位置に置かれている、非常に優先度の高いものであるということを表しています。ダビデがここで言うのは、私は神様を私の目の前に置いて生きているがゆえに、私にとって最優先なことというのは何かと言ったら、神様ですって言うんです。私にとって最も誇りのあるものというのは何かと言ったら、神様ですって言うんです。そして、神様はそのように私に対しても接してくださってるなって。ダビデはいかに彼の人生にとって神様というのが大切な方であるのかを分かっていました。彼の最優先するべきことというのは神であったことを彼はよく分かってたんです。神様以外に、神様以上に重要なものは何一つなかったんです。それゆえに、彼には確信がありました、ね。神様の前に、神様が目の前にいて神様のことを見続けてたし、神様が最も優先される方であることを彼は告白するがゆえに、神様はそのようなものを捨ておかないこと、神様の前に居続けることができること、神様が自分を受け入れてくれることをよく分かったんです。そしてその事実というのは、彼を励ましました。だから、8節の最後の言葉が出てくるんです。私を揺るぐことがないと。彼の決心、彼の認識、そして彼の安心というのがここで語られています。ダビデはここで言っていることはこういうことです。私を揺るぐことがないというのは、圧倒的な形で彼がつまずくことがありえないことを教えているんです。その可能性が全くないこと。どんなことがあったとしても神様を見続け、神様が横にいてくださるとするならば、彼には恐れる必要はありませんでした。詩篇の23編で言いますためでは、たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れず、我神と共にいますはないと。違います。神様はダビデの羊飼いだった。先に立って彼を導き、困難の中にあってダビデの横に立って彼を守り続けるからだから。その神様の前に正しく歩み続ける限り、彼はつまずく心配がなかった。パウロの言葉は、ダビデのこの言葉に同調します。ローマ人の手紙の8章の31節、皆さんよくご存知です、これも。これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、何ですか？誰が私たちに敵対できるでしょう。誰ができます？誰もできません。ダビデは詩篇の27編の1節から3節のところでこんなことを言っています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られたとしても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。皆さんの人生に恐れあります？皆さん不安に駆られることあります？皆さんもうどうしようもないと思ったことあります？くじけてしまって立ち上がることができないような思いに駆られることあります？ひょっとしたら今そのような状況の中にいるかもしれません。でもダビデ言うんです。神様が目の前におられて、神様が横におられて、神様が私を確かに受け入れてくださっているとするならば、私は確信を持って言えます。私はつまずきません。倒れることはありません。ダビデにとって何か恐れるものがあったと思います？ダビデ言うんです。ありません。恐れを感じさせるものがあったかもしれません。でも彼は言います。私は恐れません。もし皆さんが神様の前に献身的に生きることを誓い、 皆さんの人生において神様がどんな優先順位を持っているのかをしっかりと理解し、神様の前に正しく歩んでいくならば、皆さんは臆病になることはありえないんです。聖書は何度も何度も私たちに勇気を持ちなさいと言います。大しくあれ、強くあれと。一体なんでそんなことを神様言うんでしょう。その理由って何でした。私があなたと共にいるからだじゃないですか。敬虔な人物、敬虔な人物は確信を持った人物です。敬虔な人物、敬虔な人物の持っている確信は決して揺らぐことがありません。彼は神様がいかに素晴らしい約束を持って私たちに報いを与えようとしてくださったのかを知ってるんです。それゆえに神様が誠実で、神様が愛に満ちて、神様が約束を破らない方であることを知ってるがゆえに、この人物は神様に疑いを持たないんです。確かに今生きているこの人生はそんな祝福からかけ離れたものであると感じることがあるかもしれません。でも神様は私たちのために場所を備え、私たち自身にご自身を譲りの地として与えてくださっていることを知っているがゆえに、大丈夫って言うんです。それが待ち遠しいって、今を喜んで生きていこうって。敬虔な人物はそのような約束が与えられている、そのような報いが与えられる一番の理由は、神様との素晴らしい関係にあることを分かっているんです。その関係があるがゆえに、確信を持って今最善がなされていることを理解して生きることができるんです。神様の愛は変わらないから。神様の慈しみはどんな時にも神を待ち望む者に与えられているから。敬虔な者は神様の御言葉を信頼します。たとえ自分の感情が、周りの人たちが神様の御言葉と違うことを私たちに訴え続け、それにどれだけ信憑性があったとしても、ここに書かれていることは神様の言葉であり、そこに偽りがないことを知っているがゆえに、この御言葉を信頼していきます。自分の心が弱っているときに、その心を御言葉によって強め、御言葉が教えているところに導き正そうとします。そして敬虔な者は神様を見続け、神様の横に居続け、神様を最優先し、揺るぐことのない人生を歩んだことができるんです。確信を持ってます。皆さん、皆さんは確信を持てるんです。なぜだと思います。神様が皆さんをあがなってくださったからです。ダビデの神様が皆さんの神だからです。問題は皆さんがどんな生き方をしているかです。そのことを知った上で、皆さんの人生の色はひょっとしたら今天国色をしているかもしれません。皆さんの人生の色はひょっとしたら今予的な色をしているかもしれません。皆さんには選択があるんです。真理を知っているがゆえに、願わくばこの人生、敬虔なものとして選んだことができるようにありたいと思います。愛する父なる神様、あなたの御恵みを覚えて感謝いたします。弱い私たち一人一人にあなたが働いてください。私たちが生きなければいけないこの人生、あなたの前に正しいものであることができるように助けてください。どうぞあなたにある確信を失うことなく、私たちが強く大しく揺るがされることなく歩んだことができるように、一人一人に働いてくださることを心から願って、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。